一咕噜白雷阳一大刚阿文乌昏色苦热既然阿兰肯卡木一马乌西里卡
阿雅一咕噜白雷阳明けましておめでとうございます。2015年1月11日、FM 二豚に放送、愛称 FM ピタウシ第165回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。今回の放送から、神戸市長田区の FM ワイワイとの同時放送は休止、お休みし、録音により土曜日に放送されます。また、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM e にはでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートははじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。明日の1月12日は成人の日で、成人式が執り行われます。ちなみに、ビラトリ町では本日11日に成人式が行われます。また、この1週間の間にこの二豚地区でもトータル50センチくらいの積雪がありました。冬の到来です。アイヌ語で1月はトエタンネチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、年末の北海道新聞愛席コーナーより、10月2日に77歳で亡くなられたアイヌ民族を代表する彫刻家、トコ・ヌブリさんについてお伝えします。森の中の古木に泊まったんだ。シマフクロウが。それから毎日会いに行ったよ。40日間連続さ。34歳の時のことを、先月のことのようによく覚えていた。フクロウの姿や仕草、自分との心の会話、深い森の中での神のような存在との出会い、アイヌ民族を代表する彫刻家にとって、多くの木彫り作品の発想の原点となる体験だった。人との出会いも大切にした。14歳で弟子入りした木彫りの師、山本佑恵家氏、熊彫りを教えてくれた彫刻家、川上稔さん、また、親友の彫刻家、砂沢ビッキさんからも強い影響を受けた。俺の死後、ヌブリを名乗れ。ヌブリとは、アイヌ語で山の意味です。俺の死後、ヌブリを名乗れ、と名前をくれた山本ヌブリさんは、昔話や神話を教えてもくれた。アイヌ民族の風習や立ち居振る舞いを教えてくれたのは、阿寒湖畔の絵家師、下から音作さん。原木の芯や表皮のうねる模様の中に彫り込む古老の顔は、下から絵かしがモデルだった。その彫り込みこそ作風の特徴の一つだった。木に出会った瞬間、ケージが走り、掘らされる。掘ったものが歩いたり、語ったりする、と話した。自らは多くを語らないが、作品からは深いメッセージが見る者に伝わる。トコさんが愛した阿寒湖畔には、その仕事が今も息づいている。自ら経営したユーカラ堂は作品群の一部を収蔵している。アイヌコタンのモニュメント、カムイニ、神の木の制作は、トコさんが総監督を務めた。46年前にトコさんらが結成した阿寒湖ユーカラ座が始めたユーカラ劇は、現在のコタンの歌や踊りに引き継がれている。本日二つ目のニュースは、12月22日付北海道新聞より、踊りや工芸、アイヌ文化体験、ビラトリでアイヌアート祭300人楽しむ。アイヌ文化の魅力に触れる NHK アイヌアート祭 in ビラトリが12月20日、ふれあいセンタービラトリで開かれ、町内外の約300人が展示やステージショーを楽しんだ。NHK 室蘭放送局が アイヌ文化の紹介を目的に初めて企画した。会場では、二二谷民芸組合の職人による工芸品が約30点展示され、同組合の職人が木彫りを実演。入場者がタブレット端末で描いたアイヌ文様をスクリーンに映し、体の動きに合わせて文様を動かす体験ブースなど、多彩なコーナーが用意された。ステージでは、ビラトリアイヌ文化保存会が古式舞踊、二二谷アイヌ語教室の子どもたちがアイヌ語による歌を披露したほか、アイヌ民族の古風絵作家を母に持つ俳優、宇梶隆さんがゲストとしてトークショーに出演した。最後に、出演者、来場者が一体になり、ホリッパ、和踊りを舞うなど、盛り上がりを見せていた。本日、三つ目のニュースは、12月26日付、北海道新聞より、星とアイヌ文化、つながり、学ぼう。白老町のアイヌ民族博物館は、1月11日と17日の両日、冬休み特別イベントとして、冬の星座や鮭をテーマに、同館職員が口承文芸などを紹介するアイヌの昔話を開催する。8月に実施したアイヌの昔話、妖怪編に続く企画。11日は星空編で、北斗七星やオリオン座にまつわる言い伝えなどを解説する。17日は絵本編で、アイヌ民族と鮭をテーマに絵本の読み聞かせをした後、鮭漁に使った道具や鮭の皮で作った靴などに触れてもらう。いずれも午前10時から11時、小学生以上が対象で、当日はワークシートを配布、冬休みの自由研究にも役立ててもらう。矢崎春奈学芸員は、地域によっては星の動きを見て農作物の出来を予想していたところもあった。アイヌ文化の奥深さを知るきっかけになれば、と話している。無料だが、同館の入場料、大人800円、高校生600円、中学生500円、小学生350円が必要。問い合わせは、アイヌ民族博物館、電話番号0144-82-3914まで。本日、四つ目のニュースは、12月27日付、北海道新聞社説より、官製談合疑惑、札幌市でなぜ続くのか。また官製談合か、呆れるばかりだ。札幌市はアイヌ民族関連の印刷物作成の発注業務で、不適正な契約が見つかったと発表した。官製談合の可能性があるとして、同系とも対応を協議しているという。6月に市病院局の発注業務をめぐり、当時の係長が官製談合防止法違反などで逮捕され、有罪判決を受けたばかりではないか。その陰で、今回発覚した不適正な関係は続いていたようだ。これでは、市に対する信頼など回復するわけがない。どこに問題があるのか、徹底的に調査を進め、膿を出し切らねばならない。市の内部調査結果によると、市民まちづくり局、アイヌ施策課が、パンフレットなどの作成業務を発注した際に、特定の印刷出版業者に、指名競争入札で落札に有利な情報を漏らすなど配慮していた。こうした情報提供は、少なくとも記録が残っている2009年度以降続いていて、関わった職員は約20人もいる。組織ぐるみと疑われても仕方あるまい。この業者がアイヌ民族関連の出版実績があったため、業務が円滑に進むと前任者から申し送りがあり、それに従った、との担当課長経験者らの証言がある。自らの仕事の手間を省くことしか考えていない、誠に自分勝手な物言いだ。公の仕事に携わっているという自覚は微塵も感じられない。不適正であると知りながら、慣習的に続いていたため、辞められなかった、と話している関係者もいる。談合に対する意識の低さには驚くばかりだ。これまで何度も市職員が絡んだ談合が明るみに出ている。その度に市は、チェック体制を強化し、再発防止を図ると強調してきた。そのために、入札情報の管理徹底や、職員研修などに力を入れてきた。だが一連の対策では効果が見られない。自浄能力を欠いていると言わざるを得ない。職員のモラルに依存しているだけでは、業者との癒着を根絶するのは難しい。内部で相互に監視し合う仕組みだけでなく、第三者も入れた 20、30に確認できる体制の整備や罰則強化など抜本的な改革が必要である。上田文雄市長は今期限りで引退する。残り4ヶ月余りしかないが、この間に緩んだ組織の立て直しに全力を尽くすべきだ。それが市長としての最後の仕事と認識し、取り組んでもらいたい。本日最後のニュースは、2015年1月4日付、北海道新聞より、道内初の仮想アイドル、北野カムイ、歌で観光地 PR。インターネット上で道内の観光情報や文化を発信している北海道生まれのバーチャルアイドル、北野カムイが1月28日、初の CD を全国発売する。デビュー曲は、道内の特産品や観光地を織り交ぜた歌詞が印象的な、せーので、おはよう低山で、北海道の魅力を全国に PR する。地方初の仮想アイドルの歌手デビューは珍しいという。カムイは札幌の経済関係者らで作る北野カムイプロジェクトの発案で、2013年4月に誕生。札幌初の仮想アイドル、初音ミクを手掛けた千歳市出身のイラストレーター、ケイ氏が作画を担当した。北海道の PR を目的に、短文投稿サイト、ツイッターやブログで、おはよう低山など、道内の地名にちなんだギャグをつぶやいたり、ご当地料理を紹介したりするうちに、全国的に人気が高まり、ツイッターの読者は1万6000人を超える。デビュー曲は、作春からパーソナリティを務める HBC ラジオの番組のオープニング曲で、曲と詩は、道民の工房をもとに制作し、札幌在住の歌手が歌う。北海道でっかい道、カレーハスカップ、牛乳、練乳、いただきましゅうこ、など、ユニークな歌詞をアップテンポに歌い上げる。レコード会社、日本コロンビアが、地域活性化に特化したカムイのユニークな活動に着目し、CD デビューが決まった。カムイは、今後も北海道を元気にするために活動するので、応援よろしくお願いしましゅうこ、と PR している。CD は1枚1080円。以上が本日のニュースですが、シロさんコメントをお願いします。
はい、一番最後のニュースなんですけど、北野カムイ歌で観光 PR っていうのはなんかとてもこうダジャレみたいですけど、楽しそうな企画だなということを感じました。
はい、ありがとうございます。続きまして、イベントの告知をします。一つ目は、2月15日正午から行われます第26回シシリムカアイヌ文化祭です。アイヌ語教室による劇や、アイヌ文化保存会の舞踊などが発表されます。場所は、ビラトリ町中央公民館にて、2月15日日曜日、正午からですので、ぜひ足をお運びください。二つ目は、アイヌ語の未来を考えると題した講演会になります。2月1日日曜日、13時より、猿川歴史館レクチャーホールにて行われます。アイヌ語の保存・継承に関わる文化庁の取り組みや、アイヌ口承文芸と音声資料、猿のアイヌ口承文芸、茅野茂による記録などの講演が行われます。2月1日13時より、猿川歴史館レクチャーホールにてです。どうぞ足をお運びください。以上で地域のニュースのコーナーを終了します。担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。今日のテーマは成人式ということで進めていきます。私、司会、担当いたします、茅野史郎です。それでは順番に、お名前を自己紹介お願いします。
はい、続けて参加します。仙石優子です。よろしくお願いします。
はい、二部谷小学校の千葉と申します。よろしくお願いします。
本庁から来ています、貝沢博子です。よろしくお願いします。
はい。成人式と言いますと、私も満56歳、 今年誕生日くれば57歳なので、もう30数年前というそういう
任
務、そうですね、昔の儀式ですが、実は私はね参加してないんですよ。ちょうど学生だったんでね、ちょうど1月15日っていうと学校が始まって1週間ぐらいで、なんていうんだ、あのテストの発表される、あの試験の内容がね
忙しい、
だから戻ってくるっていうのは無理なんで、まあちょっと出られないのでね、出られなかったので、なんか成人式っていうと、ああ出られなかったなっていう、そういう印象があるんですけども、千石さんいかがですか、あの、はい、成人式自分の体験含めて。
今話聞いてて、そういえば1月15日だったような。
そう
、ね、今日にちじゃなくて曜日でね決まっちゃってるんです ね。はい、私はですね、あの祖母が張り切って、あの振り袖を仕立ててくれるっていうことでですね。
素晴らしい。はい、
で、あのテニス部、当時大学でテニス部に入ってたんですけど、テニス部の仲間と一緒に行って、あの着物を着て髪を結って美容院ね朝早くから行ってですね、
素晴らしい
ですね。ですが、あのなんか髪を結ったらスナックのママみたいな言われたのを覚えてますね。はい、
なるほど、そうですか。千葉校長どうですか。
はい、私ももう今、実を言うと、年数数えると38年前のことなんですよね。はい。
だから
もう、もう歴史っていうか化石になっちゃってるんじゃないかなと思うんですが、1月15日に僕も、あの、成人式ですね。あの、ちょうど登別出身なので、登別の体育館の方で、あの、受けました。でですね、その思い出っていうのが、母がですね、その3年後にも亡くなっちゃったので、ちょうど病床についてた時だったんですよね。そういうことで、あの、背広を新着するのも、新調するのもですね、今までずっと母に頼ってたんですけど、もう自分一人で、あの、その背広をね、お金をもらって、あの、苫小牧まで出て、あの、買ったっていう思い出があって、で成人式のパーティーが終わって、その後友達もいろいろね、あの飲みに行くよとかっていうふうに言われたんだけど、もう誘われたんだけども断って、すぐ当時ですね、あのボコイっていうところに、あの病院に入院してたので、そちらの方にですね、あの自分の晴れ姿をですね、あの店に行ったっていうことで、あのちょっと辛い思い出もあのそこにはあるんですけど、そういうような成人式でした。はい、はい。
はい、それではひろこさんいかがでしょうか。
私自身も成人式には参加していません。よく京都だったので抽選ということもあったと思うんですけど、よく覚えてるんですが、それに親に頼りにしていて、っていうか自動的にそんなの成人式出席できるものだと思い込んでて、全く申し込みをしなければいけないものだということも知らなかったんですよね。今どうして出席、親にも尋ねる親もいないので、ちょっとどうしてかわからないけど、なんか心残りな、ような気持ちは残ってます。
なるほどね、そうですか。
よくあのうちの夫はあの家が貧乏だったので、自分でスーツを、あの働いたお金でスーツを買って出席した、そういう方も結構聞きます。自分で着物を買ったっていう方にもいます。
まあね、二十歳っていうと、例えば高校卒業してね社会に出てる方、まあ、もっと早ければあの中学校卒業して社会に出てる方もいるんで、まあ、あと大学生だって、先生ももちろん大学2年の時ですよね。
いや、まあ、あの浪人してるので、
あ、1年生だった、あ、そっか、バクロしてた、1年生だった、あ、まあそれはさておき、学生という立場とね、やっぱり社会人という立場は ね、
自分でね、自立の度合いが違う、もう親係だったので全然そんなだった
ですね。
まあいろいろですね、今何て言うんでしょうか、若い方にはまあ賛否両論いろいろあると思うんですけども、まあこういう点がいいとか、こういう点は我々と違うなと、そういう点でちょっと皆さんに話を聞きたいんですけども、
今のですか、
今の若者、まあ成人式を迎える方、成人式を迎える方に対して自分の若かった頃との違い、あ、
今めっちゃ贅沢だなと思います。
贅沢、
ものすごく着物とかもお金かかるけども、あれで、あのスーツで出席する人がすごく少ない。
あ、スーツで、女性の
場合、はい、女性ですね。
みんな着物
ね、それすごく、偉いなっていうか、納得して自分でスーツで出席する人偉いなっていつも思います。本当に一人か二人とか。
あ、
少年時ですね。
そうだよね、みんな着物だもんね、和服だもんね、うん、まあ私なんかね、我々の時代と今の若者の違いっていうのは、そのなんていうの、スマートフォンっていうの、
はい、
ああいう機器が発達してるからね、もう写真をすぐ撮って、なんていうの、自分たちのあのフェイスブックなり、あと LINE の写真かなんかで送って情報がすぐ拡散するでしょ。も
う
これは全然違うんだと思うね。我々の頃ってまだ携帯電話なかったからね、固定電話でさかけて、私なんて電話なかったから、下宿の呼び出しだからね、でも下宿の、あ、下宿じゃない、アパートなんだけど、アパートの大家さんなんか嫌な顔しないでね、夜遅くなければちゃんと繋いでくれたもんですよ。高山さん、お電話ですよ。
そうでした、ね、
まあ、私の同級生でもね、固定電話持ってたしていますけど、まあ、ちょっと一言どうぞ。あの、若者に対する期待とか。
昨日もちょっと、あの、おしゃべりしてたんですけど、なんかあの、今から、今の自分の年になると、若者の、こう、これから先、いろんなことが開けてるっていうことが羨ましいよね、みたいな、あの、ちょっとそれは子どもたちについて喋ってたんですけど、知り合いと、あのね、先、この先何も選びたい放題じゃないですか、部活やるにしても、スポーツやるにしても、勉強を何にするにしても、で、羨ましいよなって、あの、今にして思えば思うんだけど、あの当時は、そのね、自分もダラダラ過ごしたり、ね、ダミオムを持って、
わかってないですよね、そう、選択肢があること。
ね、どういうふうにしてなんか、時間がこう過ぎていくっていうのはそういうことなのかなとかね、しみじみしながら昨日ちょっとおしゃべりをしたりとかしてたんですけど、
じゃあ自分たちで選択できるその幅を有効に使ってほしいと、
そうです
ね、いうことですね、多分ね。じゃあ校長も、校長も一言お願いします。
は
い、
ですね、僕はやっぱり夢を持ってね、歩んでもらいたいなっていうふうに思うんですよね。でやっぱり僕も学校の先生になる前はですね、企業もいろんな企業も受験したりして、で幸運にもですね、他にも2つの企業にも受かってたんですよね。だからそういう意味でこう夢を持ってね、歩むっていうことはすごくいいことだし、まあ、僕の場合は英語だったので、その英語を使ってね、どうやって企業の中でも生かしていこうかなとかっていうことをね、考えながら勉強もしてたので、だからそういう意味ではそういうふうに夢を持つっていうことが僕は一番大事かなっていうふうに思うので、ぜひ夢を持って歩んでもらいたいなというふうに思います。
はい、はい、それではひろこさん一言お願いします。若者に対する、
そうか、自信、どうやったら自信を持てるのかな、自信持ってやってほしいみたいな、はい、思います。
はい、それでは、ワイワイガイガイのコーナー、今日のテーマは成人式についてお送りしました。ありがとうございました。
どうも失礼しました。
私 FM ピカウシの編成局長の茅野史郎です。今日はですね、特定秘密保護法施行に関してということで一つお話をさせていただきます。実は昨年の12月10日にこの特定秘密保護法というのは施行されております。でこれはいろいろですね、メディアまたは日本弁護士会などからも、主張がされているんですけども、かなり危ないところがあるということが言われています。まず、プライバシーの侵害ということの可能性があるわけですね。この特定、これ実は日本弁護士連合会の、ホームページからちょっと、借用している情報ですけども、それをちょっと紹介したいと思います。まあ、結局このプライバシーの侵害というのはですね、この秘密保護法を扱う人たちですね、その人たちに対していろいろ借金はしてないかとか、お酒をいっぱい飲んでなんか喋っちゃうんじゃないかとか、そういうまた家族のその状況なども調べられるそうですね。ですからそういうことではですね、 まあ、プライバシーの侵害、そういうものが、ちょっと犯される恐れが あるということが心配されています。それともう一つ、特定秘密の範囲ですけども、この特定秘密の範囲については、防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止という、この4つの項目に関して、秘密が指定されます。まあ、ですから、外務省であるとか、防衛省であるとか、そういうところが持っている情報を、まあ、漏らされないようにするということなんですが、この秘密の範囲については、その役所が自らこれを秘密とすると、最長で60年間、その秘密は、誰も知ることができないという、そういうことがあるわけですね。ですから、ある意味ですね、この秘密に関して、我々国民が知るべき権利、よく知る権利というふうに言われるんですけども、その権利が害される恐れがあると。まあ、我々がですね、一国民として国会議員を選出し、その国会議員が国民のために、いろいろなことを、まあ、法律を作ったりですね、予算を審議したり、そういう活動をしているわけですけども、そういう人たち及び役人ですね、省庁に勤めている国家公務員などが、その秘密を一度指定してしまうと、国民はその情報に触れることができなくなるということですね。これが、まあ、問題だろうというふうに思います。あともう一つ、マスコミの取材、報道に対する、阻害というのが考えられます。マスコミというのは、実は政府、または内閣とかですね、失礼、国会議員に対するいろいろな取材とかですね、で、国民のために何を報道しなければいけないかというのは、実はマスコミが、その、事実を知らせると。それが悪いことであっても、いいことであっても、まあ、事件であっても、いろいろなことをですね、そのマスコミはちゃんと自分たちの、なんでしょうね、あれは、報道の自由という、そういう権利がありますから、誰に、邪魔されることなく、情報を得て、それを国民に知らせる、そういう義務を持っているわけですね。しかし、そういうことが、この特定秘密保護法の施行によって、自主規制が起こるということもありますね。まあ、そういうことがもう一つあります。はい。それと、国会と国会議員との関係ということなんですけども、まあ、ちょっとここ読みますけれども、秘密保護法では国会、国会議員への特定秘密の提供を厳しく制限し、国会議員も刑事罰の対象に含めるなど、国会議員の特権や、して、国会議員の権限や国会の地位との関係でも非常に大きな問題がありますということですので、まあ、国会議員というのは会期中は不逮捕特権といって、特別な地位が保護されています。ですから、警察権の介入によって国会議員の活動が、阻害されないようにという、そういうことが憲法上保障されているわけですけれども、そういうことも、もしかすると、犯されるかもしれないという可能性があります。まあ、ですから、私が一番考えるのは、原子力発電所の情報を知りたいというだけで逮捕されるかもしれない。辺野古に、自衛隊の基地を、自衛隊じゃないな、米軍の基地を、移転するということを調べたいというだけでも、もしかすると逮捕されるかもしれないという、こういう危うい状況にあるということを、ちょっと指摘させていただきまして、私、FM ピタオ氏、編成局長、茅野史郎の、発表ということにさせていただきます。ありがとうございました。
茅野茂、鈍谷愛務資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した 4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。また、2013年8月には、茅野茂検証コーナーを新設し、リニューアルオープンしました。茅野茂二谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、国土交通省が作成した、アイヌ伝統文化資料コンテンツを、同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂二谷アイヌ資料館でご検索ください。
カムイユから神謡の紹介のコーナーです。チロンヌップアイヌコチャランケ、キツネのチャランケ、鍋沢ネプキさんです。による。あと収録録音は1968年昭和43年4月17日の録音です。お聞きください。
パウトチョパン、タパンシコタン、パウトチョパン、ウネバイノン、シコエテワ、ウアタクニ、ウチェッネヒネ、パウトチョパン、シネチェバエヒ、アイコパクシュ、アイヌウェニタカパウチョチョパンウクンノイタカアイコシュエヤンパウチョチョパンイシカラコルカムイイシカラプトタンチワシコルカムイパウチョチョパンウレヘタシピルピンノイクルピルピンのエマッ、ウネルメイネン、ウネアカムイ、シコエテワン、パウトアトパン、ウエペタシ、チェプネルメイネン、パウトアトパン、ソロンパンカタン、ウカンピカタン、ウピステホチン、アウピスパリワン、ペッピスナンマタパエシコタン、アホンアクニー、チェプネルウェネー、パウトアトパン、ウネバイノウン、ウアテクニー、ウテプネヒネー、シネチェバエヒー、アイコパクシュー、パウチョアチョパン、アイヌウェニタカ、ウクンノイタカ、アイコシュエヤシコル、チロンヌカムランコル、ペッパルタンマチャランケ、ハウェ、ウェンタラ、ネウェンタラクアンヒネ、ヤクシュ、コアロアラアイヌタラウェナウェネシコネコロラ、アイヌタラウコラムコルヒネ、カムイコヤシンケアンドゥエネシクランカムイカルカクノプネクトゥクヤイ。
それではカヨナシゲルのアイヌ神話修正の資料編からの解説をさせていただきます。チロヌプアイヌコチャランケ、キツネのチャランケ
私は支笏湖のあたりに住む狐。鮭はアイヌが遡上させたものでもなければ、アイヌが増やしたものでもない。鮭は石狩川のカニが呼び寄せてきてくれるというのに、たった一匹の鮭を食べたと言って、私が罰を受けるとは何事だ。と、狐神がアイヌにチャランケ、ダンパンをしている声を夢の中で聞いたという人がいるというので、アイヌたちは相談して、狐神に謝罪したという話。カニもアイヌも対等で、言いたいことがあれば堂々と話し合いをするというのがアイヌの考え方。ここでも食べ物はカニが用意してくれたもので、すべての生き物たちのためにあることを教えている。以上です。
皆さん、明けましておめでとうございます。二部谷小学校だよりのコーナーが来ました。担当はいつものように千葉ちゃんこと二部谷小学校千葉たつみが担当いたします。さて、今日の二部谷小学校だよりですが、現在は1月の18日まで冬休みということで、子どもたちは登校していません。そこで今日は12月の9日に実施しました5、6年生の家庭科の授業の風景について、皆さんに紹介したいというふうに思います。家庭科の授業の中で今回は、工夫しよう、楽しい食事という題材を使いまして、バランスの良い献立を考えて1食分の食事作りの計画を立てる学習を行います。そこで、ご飯と味噌汁については全員同じなんですが、副食のおかずにつきましては、一人一人が自分たちで献立を立ててですね、栄養のバランスを確かめて、そしてそれを見直して、それに基づいて身近な食品を組み立ててバランスの取れた一食分の食事を作る調理を実習を行うというようなことで、とっても楽しい企画のものになっています。そしてまたですね、腸の栄養教諭である島野先生をお招きしてですね、この自分たちが考えた献立を食品分類表に従って栄養のバランスが取れているかを確かめて、そういうような形で改善を図る学習を行っていきます。島野先生には食品グループについての説明や子どもたちが考えた献立の良い点や改善点などを指摘していただいて、より専門的な立場で話をしていただく授業になっています。それではこれからですね、授業の風景を放送していきたいというふうに思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、それではいよいよ発表が始まります。聞いてください。
私はジャーマンポテトとチューリーのものを作ります。ジャーマンポテトの材料は、じゃがいもとバターとベーコンと粉チーズと玉ねぎです。きゅうりの漬物はきゅうりです。献立を作るのは難しかったけど、でも表に分けたら意外と栄養バランス のが良かったので、まあ、いいなと思いました。
はい、次の方の発表が入ります。
サラダはマヨネーズとハムとレタスとミニトマトを使います。おいしくできたらいいと思います。本日は大体いいと思います。
はい、はい、
まずこうふきいもはジャガイモとブロッコリー使います。冷ややっこはトーストネギです。まあ、全体的にバランスいいんじゃないですかね。はい。それじゃ。
今、島の栄養教員の方から、子どもたち一人一人の献立表の公表が入っております。
それから、ジャーマンポテトのジャガイモとバター、でサラダのマヨネーズと、黄色のところもしっかり取れて、真ん中の赤い部分、体を作るところもしっかり取れてます。そして、野菜も、ネギ、玉ねぎ、レタス、ミニトマト。ミニトマトは色の濃い野菜ですから、色の濃い野菜の栄養素も取れるし、バランスもしっかり取れていいと思います。素晴らしいポイントです。
それでは、今、授業が終わったばかりの、島の、栄養教諭の先生に、お話を聞きたいというふうに思います。島野先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今ですね、子どもたちに、一人一人アイデアを凝らしたメニューをですね、考えていただいたんですが、先生から見てですね、どのように今お感じになっているかお話しいただければというふうに思います。
はい、ありがとうございます。5、6年生が献立を考えるとか、料理に何が使われているのか考えるというのはすごく難しいことなんですけれども、すごく一生懸命考えて、バランスもしっかり取れてて、素晴らしいなと思います。はい。
最後なんですけれども、このようなですね、授業を今回企画してやってみたんですが、この授業を通してですね、どのように感じているか、最後お話しいただければというふうに思います。
給食もバランスを考えたものを提供するんですが、自分に振り返って家庭科でこのようにバランスを勉強できるというのは素晴らしい食育になると思いますので、ぜひそういう機会に読んでいただければありがたいなと思います。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。それでは次に続きましてですね、担任の片桐先生の方に、今日の授業を終えての感想を聞きたいと思います。片桐先生、どうもご苦労様でした。
ありがとうございます。
今日の授業を終えてですね、子どもたちの反応を見てどのように今お感じになっておりますか。
子どもたちが、一食分の食事を考えて、で実際にそれを調理実習するということで、とても子どもたちが意欲的に、自分が調理実習に向けて、より良いメニューを考えようとしている話し方が伝わってきました。でまた、子どもたちがすごくこうバランスを意識しながら献立を作っているということで、私自身も子どもたちの、頑張りや、それに向けて学習する気持ちに対してすごく嬉しく思っています。
平取町では食に関する指導の充実の推進をしております。特に教育行政の中には、食は命を育む基本であるということを再認識する上で、食に関する正しい知識と望ましい食習慣の形成に結びつける指導の充実、これに努めていくということになっています。そういうようなことを受けて、学校教育の中では家庭科の授業などを通して食育に関する指導を行っております。今日の二部谷小学校だよりは、5、6年生の家庭科の授業風景を紹介いたしました。平取町の教育委員会の執行方針の中に、食に関する指導の充実ということで、食は命を育む基本であるということを再認識していただく上で、食に関する正しい知識と望ましい食習慣の形成に結びつける指導の充実ということを努めていくようになっています。その方針を受けて、私たち学校教育の中で家庭科などの授業を通して食育の指導を行っています。今日は、町の栄養教諭である、島野先生をお招きして、 家庭科の授業の中で食育の指導を行っていただきました。そういうことで、今日は二豚小学校代理終了させていただきます。それではスタジオの方にマイクをお渡しします。茅野史郎さん、よろしくお願いします。さようなら。
甘皮寿良い本の紹介のコーナーです。今日は第35回目となります。今日紹介する本はですね、不良品、俺は既製品じゃない、著者は宇梶隆さん、出版社はソフトバンク文庫、発行年は2005年の2月25日ですね。これが初版の第1刷りというんでしょうか、出ております。私のやつはですね、2012年に買ったので第3刷りを読みました。でこの本というのはですね、実は宇梶隆さんというのはお母さんが浦河出身のアイヌ民族なんですよ。でお父さんは東京出身の方で大和民族ですけども、まあお母さんがアイヌ民族ということは宇梶さんもアイヌの血を引くアイヌ民族であるということが言えます。ちょっと帯に書かれているのを紹介したいんですけども、俳優宇梶隆が自分の生き様を率直に語る。複雑な家庭環境で育ち、プロ野球選手を目指したが、少年時代ある事件を機に巨大暴走族の総長へなっていく経緯、そして少年院でのチャップリンの自伝に出会い、自身の反省に正面から向き合った感動のノンフィクションというふうに書かれております。でこれをですね、読んでいきますと、少年院で、高校の卒業の資格を取るために、高校の勉強もしてたわけですね。でその時に指導してくれた先生と、まあ、約束してですね、お前は大学行けよということで、そういう約束したんですが、ある事件をきっかけとなって、その進学もちょっとうまくできなかったというようなことがありました。しかし、この少年院に入ったというのも、その巨大暴走族の総長なので、その総長として、違うグループとの、まあ、暴力事件ですね。その暴力事件があって、少年院に入れられたわけですが、まあ、本人が言うには、自分は少年院でいろいろと学んだと。で、実際今俳優をされてるわけですけども、その俳優をしている方が、自分の過去を、まあ、赤裸々に語ってですね、今、社会に不平不満を言っているような人たちに対して、自分もかつてそういうような態度をしていたけれども、社会のせいにしたり、親のせいにしたり、先生のせいにしたりするっていうことは、何の解決にもならないよ、ということを書いてます。これは素晴らしいと思いますね、本当にね。だから、自分の置かれている境遇を他人のせいにしている限りは、そこからは、絶対脱出できないということを言ってます。まあ、これはどういう立場の人も言えると思うんですけども、まあ、例えばですね、家が裕福で何不自由なくそのまま大学に進学する人、またはそれと違った境遇の人、そういう人たちもいるわけですけども、自分たちで自分のその人生というのか、そういうものを切り開くということはその人の考え方次第でできるんだよというようなことを書いています。でこの中でですね、とても印象的なところがあるので紹介させていただきます。この宇梶隆さんというのはおじさんが浦川春夫さんという、春蔵さんです、失礼しました、浦川春蔵さんという方なんですが、そのおじさんにいろいろ仕事を手伝って、生活の糧にしてたという時もあるんですけど、その方がよく言っていたそうです。ちょっと読みますね。 人間っていうのは自分が負けていると思っている奴の悪口を言うもんなんだぞ。というふうに言われてるんですね。まあ、ですから、宇梶さんもかつては自分が俳優を目指してるけどもなかなか売れないと。下積み社会があるときに、他の俳優を見て、いや、あいつはどうだ、こうだということを言ってたら、おじさんにそう言われたということを書いてるんですね。まあ、そう言われると自分が負けているとは絶対に思いたくないから、悪口を言わなくなる。口に出さないと気にもならなくなってくる。そんな教訓をおじから随分もらったというふうに書かれています。まあ、これなんかも、なんて言うんでしょうね。やっぱり俳優として、成功するためにはいろいろな先輩がいるんですね。菅原文太さんとか、そういう人にもいろいろお世話になったというふうに書いてますし、あともう一人女性の方、ちょっと名前を忘れちゃいましたけども、ある有名な女優の方にもお世話になったと。で、菅原文太さんのことを書いてるんですけども、すごい読書家で、なんせもう常に本を持っているというようなことを書かれています。そして直接演技の指導とか一切言わないそうですね。ただ見守っているという、そういう方だというふうに言ってました。まあ、何を志すにせよ、自分のやっぱり信念を持って、まあ、先輩からちゃんと、言われたことをやるということが大事なのかなということをちょっと感じました。そして、まあ、この宇梶さんの言ってることなんですけども、自分が演技をしようとするとすごい下手になるんだそうですね。なんか力を抜いて無になって、自然に動くと本当に上手になるんだそうです。まあ、その辺はもしかすると俳優以外でも、応用できるコツなのかなと思いますね。何か頑張ろう、うまくやろうって言うと何でも下手になりますよね。まあ、例えばこのラジオの放送でもですね、そうなんですけども、力入りすぎるとダメなので、力をちょっと軽く抜いて緊張感は欠かないでやるというのが、手かもわかりません。今日、紹介しました本は、不良品、俺は既製品じゃない、著者は宇梶隆さん、発行所はソフトバンククリエイティ株式会社、ソフトバンク文庫ですね、から出ている本です。文庫版ですので、686円の消費税ですので、ご興味のある方はどこでも買えますので、買って読んでください。ピーカーカンピソシのコーナーでした。第165回目の最後のコーナーとなります。それではですね、今日の放送についての感想をスタッフに聞いてみたいと思います。まず、戦国さんからどうぞ。
はい。今日成人式のお話がありましたけれど、荒れた成人式とかが結構話題になってた時期もありましたけど、お正月にニュースで見た成人式は、なんか地域の皆さんや家族の皆さんがみんなで集まって、その中でなんか家族への感謝の言葉を成人が述べるっていう成人式をやってて、あ、そういうのもいいなと思って、ね、自分の成人式はもう戻れませんけれども、これからの成人式の新しいやり方はいいなというふうにちょっと思って、思い出していました。
はい、それでは千葉校長先生お願いします。
はい、皆さん、リスナーの皆さん、今日の二谷小学校代理どうでしたか？実はですね、今年はですね、私の干支の年で、 羊なんですよね。それで、なんとかですね、二豚小学校だりも、充実したものに、していきたいなというふうに思っています。ところでですね、今日はですね、鏡開きっていう日でもあるんですよね。それで、今日は、皆さん、お餅をですね、いっぱい食べましょう。じゃあ、また来週、あ、また来月。
はい。はい、それではひろこさんお願いします、はい。
今日、興味あったの、地域のニュースの中で、星とアイヌ文化のつながりっていうのが、すごく興味、今日なんですよ、もう。
そうです、もう終わってました。
もう終わります。ああ、すごく、いけなかったのが残念。
次回もありますよ、17もあります。
いや、星が、どんな感じで、アイヌは星を見つめていたのか、それはもっと勉強したいなと思いました。
はい。今日もですね、まあ、いろいろ盛りだくさんでお送りしました。ニュースあり、ワイワイガイガイあり、カムユーからの紹介、そして私がお話しさせていただきました特定秘密保護法施行に関してということと、あと二豚小学校であり、ピリカカンピソシ、良い本の紹介コーナーというふうにやってきたんですけども、まあ、ちょっとアイヌ語の部分がですね、少ないかなという気はしましたが、まあ、次回以降少し頑張って、アイヌ語ワンポイントレッスン等もやっていきたいと思います。はい、それでは FM ピパウシからのお知らせを千石さんからお願いします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。FM 二豚に放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。今回の放送から神戸市長田区の FM ワイワイとの同時放送は休止し、録音により土曜日に放送されます。また、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM e 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。さらに、FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から、電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい。実はですね、この FM ピパウシの放送終わった後、これから二豚に生活館というところに行きまして、アイヌ語教室とビアトリアイヌ文化保存会合同による新年会に出席予定です。時間の許す方は一緒に行きましょう。スタッフの方ですね。まあ、リスナーの方ももう、今日は11日ですから、まあ、正月気分もすっかり抜けているとは思うんですけれども、今年も良いお年をお迎えください。それではですね、FM ピパウシ第165回目の放送もお別れとなります。次回は2月8日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やがいけれー。